発酵兄弟のコージートーク。
この放送は発酵山梨の提供でお送りします。
こんにちは、発酵芋男とゴミ醤油のゴミ陽子です。
発酵兄ゴミ醤油6代目ゴミひとしです。
発酵弟と発酵デザイナーの小倉ひらくです。
発酵兄弟のコージートーク。この番組は私たちが専門とする発酵を切り口に、お味噌やお酒などの発酵食文化や日常に役立つ発酵豆知識などを紹介する、多分世界で一つの発酵ラジオ番組です。なんか発酵デザイナーどっか行くんですか？
ですね、はい、もうちょっとしたらヨーロッパ行ってきます。
いつから行ってる？
行ってるか、まあ行くぐらいじゃない、
うん、だからしばらくいない回がこの後続くから、今日頑張って喋ってくださいね。
あ、そうなんだ。
なんか寂しくなるの。
特に行って何するのかだけちょっと教えてくださいよ。
いろんなとこ行くんだけど、はい、まあ、一つの目玉はブダペスト、ハンガリーのブダペスト行って、はい、麹作り講座やる。
ワールドワイドですね。じゃあまた帰ってきていろいろ、
多分相当スキルアップしてると思う。
なんか結構でかい国際シンポジウムみたいなのも、なんか謎の目玉みたいになっちゃって、
はい、
でなんかドキドキしてる。
じゃあブタペストで、
すげえ人数が見てたら面白いね、
うん、でちなみにだってハンガリーってハンガリー語ですよね。
うん、でもまあ一応ほら国際学会だから英語です。
あ、はい、じゃあ英語でやってくるんですね、
はい、う
ん
う
ん、
あの踊っていいですかって言ったら踊りましょうって話だったので、頑張ってもらって
、はい、たくさんの人たちの前で踊ってきてください、
う
ん
う
ん、
はい、わかりました、
うん、ちなみにシャルウィーダンスとかって言ったってことですか？
そういうダンスだったっけ、うちらのダンス。
ちょっと違くない
ですか？そっちじゃないか、
うん、
はい、
うん、
じゃあ行ってきます。
じゃあシャルビダンスしてきてください。
はい、してきます。
お願いします。
この番組ではリスナーさんからのメッセージをお待ちしています。発酵に関する素朴な疑問や発酵の思い出、番組へのメッセージはこちらまで。メールはkoji@ybs.jp、 kozy@ybs.jp です。お待ちしています。
発酵兄弟のコージートーク。
日本各地の
手前味噌トーク。
このコーナーでは私たち3人が気になる日本各地の新しいムーブメントを紹介します。新しい動き、面白いことをしている人を手前味噌的な独自の視点で切り取り、新しい地域文化を醸していきます。今日の手前味噌は、手前味噌の歌制作秘話。今日もゲストをお呼びしました。ダンスユニットフレップファンスのお二人です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
じゃあお二人にちょっと簡単に自己紹介をしてもらってもいいですか？
はい、はい、フレップファンスの、マノリツコです。
泉玲奈です。
まあ、ダンスをしてるんですけれども、この手前味噌の歌
を振り付けをして
ますね。
ますね、はい。
結成が2010年で、女子二人で始めてるんですけど、ダンスで公演をしたり、あといろんなミュージシャンの振り付けをしたり、あとダンスかける何かっていうのを結構大事にしてて、うん、ダンス以外のいろんなジャンルの人たちとコラボしたワークショップとかしたりとか、
うん、まさに手前
味噌、ね、も
そうですね、
くくりに入るわけだね。
そうです、うん、
いやもうなんか
よかったよかった、
ダンスかける味噌、
うん、そうですそうです、
そうです、
に、そう、ひらくくんが乗ってくれたり、パッと見つけてくれたって感じですね、
うん、あの実はその、まあ、今日手前味噌の歌のあの味噌ダンスっていうね、子供たちが踊るあれがあるんですけど、あれあのフレップの2人が作ってくれて、もともとのきっかけはそのアニメを作り始めた時に、発作的になんかこう踊りを作ろうと思った時に、たまたま友達からフレップの2人紹介してもらって、で2人があの作ったあのミュージックビデオを見たんだよね、あのショピンっていう、
ズンダです
ね、すっごい可愛くて、
みんなで絶対
この2人がいるっ
ていう、なんかだからその振り付けってどっちかっていうとかっこよくなりがちじゃない、だけどなんか2人が作るのってユーモアがあって、すごい可愛くていいなと思ったのがまあきっかけだった
ね、うんうん、踊りたくなる感じだよね、
そう、手前味噌の歌もなんかこうちょっと棒、味噌の棒を持って混ぜるとか、うん、なんかそういう味噌作りの動作が入ってるのも楽しくて、子供たちがめちゃめちゃ喜ぶんですよね、そうそう、味噌屋とデザイナーなのにダンスも私たち教えることになって
素晴らしいこと、
そう、
はい、
すごい盛り上がって、
2人が作ってくれたあの踊りを解説しながらっていうのはあるんだけど、うん、ただ今日せっかくだからどうやってあのダンス作ったのって聞きたいよね。
うん、
覚えてます、
ね、あれは何年前ですかね、
うん、手前味噌の
方5、
6年前ぐらいですね。
そうですね、うんうん、5年前ぐらいだろう ね、 そうね。でも最初にやっぱ平久くんからお話もらって、うん、でもやっぱ曲と歌詞がすごいスッて入ってきたから、うんうん、でそのままやっぱりそれを絶対活かしたいし、味噌作りのやっぱり歌になってるから、まあ、基本はやっぱ味噌をね、
味噌を作
ってる動作から動作、ね、とにかくほじくり出していこうっていう振りを、う
ん
う
ん、だから味噌を作る時はどうやるんだからやって、
うん、そうそうそう、調
べたり何を
そうそうそう握ってるところも、うん、そういうのに紐づいてる、
ね、そうそうそう、あとなんかその大豆とかをこう越えて丸めてバーンって入れるやつとかどういう感じなのかとかを結構意識して作ってましたね。でもあとさっきあの平久くんも言ってくれたんですけど、ユーモアはかなり大事にはしていて、やっぱりあのダンスとかあの踊ったことない人でも楽しく、しかもナチュラルな感じでできたらいいなっていうのがね、うん、一番あったかな、
うん
うん
う
ん、
そうだね、簡単に踊れるけど少し
ちょっと難しくて、ここは攻略しがいがあるとか
そこが面白いですよね。
簡単にしすぎちゃうと、
ね、
そう簡単にクリアできちゃうとこれまたちょっとつまんないんだよね。
はい、少しこういろんなとこポイントを置いて、味噌
作りにもね、通じるところはそのポイントだけ外さないとうまくできるよっていう、うん、
あ、そうですね、あ、でも本当そうです、
すごくいいですね。
でこうだからガチガチに固めるんではなくて、うんうんうん、なんかこうやっぱり余韻というかちょっとこう自分、うんうんうん、自分たちで踊って楽しいっていうところやっぱり意識しています。
なんかこう兄弟で踊っててもなんか微妙に違いますもんね、スタイルが、
う
ん、
そうだね、
うん
う
ん、そうなんです、
そうそう、だから
一人一人
違う、ね、それでもやっぱ味になるっていうか、
味噌、
う
ん、と一緒ですね、
そうですね、
そうそうそう、でそういうのがやっぱ面白いんですよ、
うん、確かにこうがっちり作り込まれてないから、うん、みんな同じ動きしなきゃいけないとか、うんうんうん、同じように決めなきゃいけないっていうダンスじゃないから、
じゃないですね、
それが結構いろんな踊る余地があって楽しいよね、
そうなん、
あとなんか僕思うのがこうみんなで踊ってるのを見るとすごく可愛いっていう特徴があるなと思っていて、そのお味噌の歌もそうだし、その次に作った麹の歌のダンスもそうだし、あれもやっぱ結構狙ったりしてるんですか。
そう、あ、もうそうですね、第2弾の方がもしかしたらあったかもしれないですね、みんなでこう踊るっていうペアになって踊るとかもそうですし、
あ、そこのアイデアもすごくいいですね、
うん、そうそう、あともともとなんだっけ、あの始まった時にプロジェクトが始まった時にすでにみんなで踊るっていうシーンも入れようみたいなのも念頭にあったから、うんうんうん、それも考えましたね、
うんうんうん、
なんかその手前味噌の続きの麹の歌っていうのもあるんだけど、うん、あれのアニメーションの麹ダンスっていうのもこの2人に作ってもらっていて、
うんうん、
この2つを見比べるのもちょっと面白いよね、
うん、そうですね、
確かに、
うんうん、YouTube でも見れますね、
うんうんうんうん、
なんかその町内会でやってる感みたいなのがなんかこうみんなで踊った時にすごいいいなと思っていて、
うんうん、
ああいう感じはなんかやっぱダンスは人を結びつける強さがあるよね。
あ、
いやでも本当嬉しいです、
結局やっぱり子供も絶対可愛いんですけど、うんうんうん、大人もやってみると結構楽しいっていう、
うんうん
うん
う
ん、それでなんかよく発酵兄弟がワークショップと一緒に踊ってるっていうのがあって、その踊ってからまた味噌作りとか麹作りとかするとちょっとこう体がオープンな状態で始めるから、
すごい良いセットですよね。ダンスの力ってこんなにすごいんだっていうのはあって、
なんか知らない同士が多分例えば集まったワークショップでも一回自分あの同じ踊りをすると、うん、なんか一体感生まれるっていうか、
で私たち特にダンスのプロではないのになんか振り付け教えるとそんなに上手くないからこれでいいんだって逆にみんな思ってくれて、なんか心開きやすいみたいで、結構すごい盛り上がって、でさらにその後の味噌作りも盛り上がるので、なんかダンスの力すげえみたいなのは今感じてます。
嬉しい、
単純な表現ということではなくて、すごいコミュニケーションの潤滑油だし、あとなんか歌って踊る手前味噌とかっていうとみんなええみたいな、
確かに私たち当たり前になってるけどおかしいですよね、
そう初めて見たらええみたいな話なんで、あれ楽しいよね、ああいうところから行くのね。
でも嬉しいですね、あのフレープファンスの活動もダンスなんですか、どれだけやっぱ上手に踊るかっていうのを別に目標としたいわけじゃないから、すごいいろんな手段の、まあ、コミュニケーションだったらコミュニケーションのツールになってくれたらすごく嬉しいし、さっき平久くんが言ってくれたみたいになんかそれで あのつながるよねっていうのはかなり嬉しいですね、
うん、もうやっていて本当に良かったなっていう活動、うんうん、そうなんです。
実は僕たちの活動がブレイクしたかなり大きい原因はあの踊りだよね。
いやあの踊りですよね。本当に
そうそう最初出来上がった時あれダンスついてるって知らなくて、
うん、あそうなんですか、うん、
そうでグッドデザイン賞を取った時にプレゼンテーションで踊ろうってなって初めて練習して、
うん、そうそうあの全然最初から最後まで、
そう
出待ちの時ずっと踊ってるっていう、
夜2人で DVD 見ながら踊りましたからなんと
そうサビは踊ってたんだけど、
う
ん、
そう全部フ
ルで、あそっか
そっかそっか、
だグッドデザイン賞のそのデザインのプレゼンテーションを頼まれて、うん、普通みんなすごいパワポとか出して、うん、この授業のスキームはこうなっていてみたいなんだけど僕ら、うん、ほとんど喋ってなくて出てきて踊って帰るっていう
最高ですね。
で全員ポカーンみたいな
でその後あの私たち踊らなくてごめんなさい
だってあのほとんど結構場を持って行ってしまった。
いやでもすごいいいプレゼンテーション、
いや、うん、印象的
踊るっていう
ことが ね重なってなんか僕たちのダンスっていうか、うん、みんなのダンスになったなと思いますね。だから本当そのグッドデザインの後いろんなところで踊ったよね。
うん、いろんなところで
踊って、そうそう、なんかどっか食事会呼ばれても踊るとか、このラジオのスポンサーのお願い行くときも、うん、とりあえず踊るとか、
踊る
とにかく踊ってます、ね、
で踊ると絶対 SNS に上がるっていう
そうそうそう、なぜか動画がしかもあんま上手じゃないなんだダンスが上がるっていう、
そうで、それを見た人がまたあの踊れっていうそういうすごい
流れですね。
なんかダンスだと何にでも慣れちゃうっていうのがすごい強みだなと思って、うんうんてて、うん、例えばやっぱ麹の歌だったらみんな麹菌になれちゃうんですよ、うん、自分自身、
そうですね、そういう振り付けしてますね。そうそう、
だからこう見てるだけ、うん、見てるのも楽しいしこう、うん、あの触ってるものも楽しいけど自分がそれになった気分になりきりで、うん、こう菌になったつもりで動くとかだと、うん、なんか、うん
なるほどね、
違う目線から世界を覗けるみたいな、
うんうん、それぞれの発酵
すごいなんかダンスの奥深さをなんか改めて感じましたね、うん、そうそう、いやすごいな、確かに麹菌になってるもんな、
確かに分かる分かる、うん、
発酵兄弟のオリジナルダンスとかも作りたいですよね、
うん、え自己紹介ダンスとか、
ね、自己紹介ダンス
あできますね、
はいはいはいはいって出てくる時に踊って出てくるみたいなエグザイルみたいなね
でもラジオでは見せれないですね、
そうですね、
でもやらないと
でもそっかそっか
でもさ実写 PV あるから2人が踊ってる、それあの
実写
それ貼っとこうかって
言
って、
あそうですね、ブログに
そうだね、
ぜひぜひぜひ来てください、はい、
今日のゲストはフレップバンスの2人でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
発酵兄弟のコージートーク、
発酵兄弟のコージートーク、お別れのお時間です。フレップファンスの活動って何で知れるんですか？
ホームページがあるので、はい、フレップファンス .com で検索お願いします、
はい、フレップファンス .com で、
はいはい、
私たちのブログにも貼っておきましょうね、
はい、
ありがとうございます、
はい、この番組は過去の放送をアップしています。山梨放送のホームページ内から番組のバナーにて聞くことができるので、ぜひ過去の放送も聞いてみてください。発酵兄弟のコージートーク、お相手は発酵妹ゴミ陽子と
発酵兄ゴミひとしと
発酵弟と浦平くでした。
手前味噌ですみません、また来週。
この放送は発酵山梨の提供でお送りしました。